令和2年2月定例会総括質問。
市政を問う。
定例会では3月4日、5日、6日に総括質問が行われ、17人の議員が質問に立ちました。その主な内容を紙面の都合上、1人2項目以内に要約して掲載しました。発言内容は発言議員本人からの寄稿によるものです。詳細な内容は三原市ホームページで閲覧できますのでご覧ください。公表までには議会終了後おおむね3ヶ月を要します。ホームページアドレス http://www.city.mihara.hiro/shima.jp から、市議会から、三原市議会会議録検索、または、議会映像ライブラリー。田博樹議員、スマート自治体への転換について、問い、本市でも職員の効率化やコスト削減の目的で、定型的な事務作業を自動化するRPA、ロボティックプロセスオートメーション、ロボットによる業務の自動化、導入の検討がされているが、どのような計画を考えているのか。答え、平成31年度実証実験として、職員の通勤経路の計算など3業務を構築中である。令和2年度は、予算を1142万円計上して取り組む事務作業を抽出する予定である。また、次期行財政改革実施計画の取り組み項目の一つに掲げ、今後も進めていく。問い、定常業務の RPA 化により、職員は職員でなければできない専門的な業務が求められるようになるが、今後の職員の能力開発や人材育成についてどう考えているのか。答え、これまでは総合力を身につける育成に努めていた。今後は専門性の高い人材も必要となる。現在、職員の移動規模を参考にした人事異動を行っており、職員の総合力と専門性向上のバランスを図りながら育成をしていきたい。移住定住推進の取り組みについて、問い、平成31年度までの前期基本計画実施期間に本市へ移住された移住者の人数と世帯数はいくらか。答え、本市の移住相談窓口を利用した移住実績は5年間で185人、81世帯である。問い、移住実績からはこれまでの施策が成功したとは言えない。これから5年間の後期基本計画で UIJ ターンを増加させる新たな施策は何か。答え、首都圏の若者をターゲットに地域との交流や課題解決を目的としたツアーを企画し、関係人口の創出を図っていく。問い、移住希望者向けの訴求力のあるシティプロモーション戦略が必要だが、具体的に何を訴求力とし、どのように進めようとしているのか。答え、具体的な戦略については、新組織の下で外部アドバイザーの助言を受けながら全体計画を策定し、市内外に本市の魅力を伝えるプロモーション企画などの実施に取り組んでいく。
宮垣秀正議員、子育て支援について、問い、保育所及び認定子ども園、並びに放課後児童クラブなどの待機児童数について問う。答え、保育所及び認定子ども園の待機児童数は、令和2年2月1日現在、希望の施設に入所できない児童数61人、児童クラブの待機児童数0人である。問い、放課後児童クラブの対象学年を6年生までに拡充する計画は予定通り進んだのか。答え、すべてのクラブで拡充を完了した。問い、市は2年4月から 会計年度任用職員制度を導入。市直営8カ所児童クラブ指導員は処遇改善されるが、直営以外26カ所の児童クラブ指導員は処遇改善がなく、賃金格差が発生する。市直営児童クラブ指導員の給与は年額でいくら増額されるのか。答え、会計年度任用職員となる市直営の補助保育士及び児童クラブ指導員は2年度年額約35万円、3年度以降は年額約50万円増額になる。問い、政府の働き方改革、同一労働、同一賃金と言われており、市が行う事業で不公平感を持たれている方も多く、賃金等に格差が生じることはいかがなものか。答え、市としては市直営と委託先の賃金に格差があることは望ましくないと考えている。県や国に賃金格差の縮小に向けた新たな交付金制度の創設などを要望していく。イラスト、放課後児童クラブ、放課後児童支援員、子どもの遊び及び生活の全般を通じた育成支援。イラスト終わり。小学校・中学校のトイレ洋式化について。問い、校舎等トイレ洋式化進捗状況について問う。答え、2年度は糸崎小学校、深小学校、久井中学校で施設整備を予定している。このことにより校舎等トイレのリフレッシュ化は完了する。問い、体育館のトイレ洋式化は遅れている。災害時は避難所として地域住民も使用し、高齢者や障害のある方は和式トイレの使用は大変難しい。早い時期にトイレの洋式化を進めてはどうか。答え、今後他の施設設備との優先度合いを検討しながら段階的に進めていきたい。また和式トイレに据え置き型洋式便座を備え付け、当面の対応をしている事例もあり、地域の実情も踏まえ検討したい。深木武子議員、すくすくと広島版ネウボラとの関わりについて。問い、三原版ネウボラ子育て世代包括支援センターすくすくの機能充実の取り組みを問う。答え、平成28年度にすくすくを設置。保健師や保育士、助産師、家庭児童相談員等専門職を配置し、三原版ネウボラとして、妊娠から出産、子育て期にわたる切れ目のない相談支援と児童虐待対応を行ってきた。複雑多岐な課題を抱える子育て世代を支援する支援機関も必要なので、来年度から新たに子ども家庭総合支援拠点を設置し、すくすくと一体的な運営を行う予定だ。子ども家庭総合支援拠点では、より専門的な相談対応や調査、訪問などによるソーシャルワーク業務を担い、児童虐待事案に対する対応、要保護児童対策地域協議会を運営し、里親支援や一時保護措置解除後児童支援を東部子ども家庭センターと連携する。写真、子育て世代包括支援センターすくすく窓口。写真終わり。親亡き後の障害者に対する取り組みについて。問い、親亡き後の金銭管理について問う。答え、本人だけでなく家族も含めて生活状況や課題を十分に把握し、親が生前のうちに成年後見制度の利用につなげるよう、制度の周知、利用促進を図る。地域自立支援協議会で、権利擁護に関する研修、相談支援体制の充実を図る。問い、ショートステイや、施設入所等、住む場所の確保の現状や、 今後の対策について問う。答え、市内には8カ所の短期入所施設、19カ所のグループホーム、4カ所の入所施設がある。障害のある人が地域で生活できるグループホームや緊急時の受け入れができる短期入所施設の体制整備に努める。問い、包括的に相談を受ける仕組みについて問う。答え、複雑かつ多種多様化する相談に包括的に対応し、相談支援体制の強化を図るため、地域自立支援協議会での協議や、基幹相談支援センター設置の研究を行い、相談できる体制の強化に努める。伊藤克也議員、船木地区活性化計画と船木小学校跡地活用について、問い、船木地区活性化計画を策定し、5年間活性化に取り組んできた。引き続き活性化を図るため、計画改定に向け課題と方針を整理し、素案を策定中であり、本年2月28日には、連合町内会活性化委員会で改定素案の同意を得たところである。一番の課題は、旧小学校跡地活用であり、次の2点について問う。1. 廃校時の条件で、放課後児童クラブ、放課後子ども教室に活用していた。一昨年の浸水被害で一時休止となったが、1階を利用していた放課後児童クラブにも再開してほしいと思っている。どのように対処できるか。答え、放課後児童クラブは、市の負担で被災前の状態に戻す必要がある。その時期としては、今後地元での活用方針を踏まえ、児童クラブで活用できる部分の安全性や衛生面が確保できた段階で、児童や保護者、地域などの意見も聞きながら判断したい。2、技能実習法に基づく事業の導入について、モデル事業として取り組みができるよう、行政の支援を強く要望してきた。その後の取り組みとして、三原臨空商工会が管理組合を設立する準備が進んでいる。船木地区の活性化のため、外国人実習生研修施設として、船木小跡地を活用する際の資金的支援及び事業促進体制の協力について問う。答え、公益財団法人国際研修協力機構には、管理団体の設立、運営面で助言、協力をいただけるよう依頼し、連携を図っている。今後、施設整備や運営に係る国、県の支援制度の研究、把握に努め、研修施設等のあり方、また、資金的支援、事業推進体制等について、三原臨空商工会など関係団体と引き続き、協議検討する。また、関連する各部署の連携、調整をしていく。写真、船木小学校跡地活用。写真終わり。この他の質問事項。観光振興に関わる DMC の姿勢について。産業用地適地選定業務委託事業について。杖則明議員、平成30年7月豪雨災害復旧事業の進捗状況について。問い、農地・農林業用施設は626カ所の甚大な被害が発生し、1月の説明会では復旧着工済みが約1割あった。市長の施政方針では最優先課題である豪雨災害の復旧復興に取り組むとある。1年半の間に草が背丈ほど伸び、イノシシの巣になり、野ネズミが増えて人家の中まで入り困惑されている。今後の復旧計画、方法を問う。答え、農地478カ所、農林業用施設148カ所、 ため池32箇所、投手口11箇所、用水器5箇所、水路64箇所、農道32箇所、林道4箇所、合計626箇所の被害が発生した。本年2月末時点の進捗率 17.3%、未着手が518箇所で、復旧箇所数が膨大なため、令和3年度までに実施する計画である。他に土砂が流入した被災箇所の対策についても、現地の状況を把握し、本復旧までできる限りの対策を講じ、豪雨災害が農家の営農意欲を削ぐ原因にならないよう努める。写真、土砂が流入し、雑草が繁茂した水田。写真終わり。問い、小規模崩壊地復旧事業の進捗状況と今後の計画について、二次災害防止のため、ブルーシートで覆っているが破損し、家の裏が危険な状況だ。早期対策を問う。答え、豪雨災害で新たに被災した74箇所のうち、28箇所を事業採択し、着手した。市単独事業の実施を含め、早期解消に向け取り組む。スマートフォンを活用した情報伝達について。問い、道路、河川、公園などの異常を円滑に情報伝達するための仕組みについて、スマートフォンを活用して、写真や位置情報を伝達できれば、倒木の大きさや数、陥没した箇所の深さや幅など写真で判断し、速やかな対応ができると考える。町内会や自主防災組織の代表者などから始めてはどうかを問う。答え、スマートフォンを活用して状況写真や位置などの情報を提供していただくことは有効な手段の一つである。行政と市民の方々をつなぐ効果的コミュニケーションツールの情報も収集していく。上山博道議員、人口減抑制施策について。問い、人口減を抑制する施策が成果を上げていないように思われるが、今後の施策をどう考えるか。答え、2015年以降の年平均で、自然減が700人、社会減が200人であるが、個々の事業ごとでは目標に対して実績が上がり、成果が出ているものの、その結果が、人口減の抑制に反映できていない。問い、昨年のアンケートによると、小学生保護者が子育てに関して日頃悩んでいることは、子供を叱りすぎているような気がする、43.8%。子供の教育に関すること、40.7%。友達付き合いに関すること、31.3% が上位である。さらに、マスコミが、虐待、いじめ、引きこもり、子供の事件を報道する。現役小学生保護者の悩みや不安は、次世代の結婚や出生希望数にも影響を与えている。仮に、小、中、高の学齢期の子育ての悩みや不安を軽減できたら、子育ては楽しい、夢がある、もう一人欲しい、と思えるようになる。結婚も出生数も増える。三原の町の魅力になり、社会像も期待できる。市全体として学齢期の子育ての悩みや不安を軽減することにも重点を置いてはどうか。答え、自然減に対しては、子供を安心して産み育てられる環境づくりや、安心して生活できる町づくりについて着実に取り組んでいく。社会減に対して、移住・定住促進の取り組みを強化していく。学ぶ力育成事業について。問い、計画されている事業が学ぶ力を伸ばすことにどう関わるか問う。答え、学ぶ力は 安心して学ぶことができる環境の中で育まれるものだから、学びの基盤となる学級集団に焦点を当てて事業を計画した。問い、学ぶ力は育成されるものではない。事業の名前を、学ぶ力が伸びる支援事業と変えるべきだと思うが、どうか。答え、育成は教育基本法をはじめ広く使われている。子どもの伸びる力を支援するという考え方を大切にしながら取り組んでいく。表、学ぶ力育成事業とは、1、指導力向上事業、授業研究、学習分析事業、教職員研修、教育相談指導員1人、幼稚園指導支援員1人、2、学習支援事業、学校図書館司書8人、特別支援介助員38名、青少年指導相談員5人、学校ふれあい相談員10人、英語指導助手10人、学校安全指導員1人。表終わり。高原真一議員、幼児教育無償化について。問い、国で幼保無償化が始まったが、本市の私立幼稚園は授業料を一度保護者が園に支払い、手続きをしないとお金が戻ってこないような仕組みである。支払い手続きについて保護者を介さず園と市の間だけで完了するように変更できないか問う。答え、国が示した資料では、保護者が一旦施設へ授業料を支払った後、市へ申請すれば還付されるという償還払い方式が基本となっていたため、当面この方式を採用した。より無償化の実感が湧くよう、令和2年4月から幼稚園が市から支払いを受け、保護者は無償化の上限額の差額のみ園に支払う法定代理受領方式を採用するよう調整を進めている。食品ロス削減の取り組みについて。問い、昨年10月から食品ロス削減推進法が施行されたが、本市における具体的な取り組みとして、1、食品ロスの削減に積極的に取り組んでいる企業や団体を表彰してはどうか。答え、本市として3010運動、宴会等で30分まずは食べ、その後歓談し、最後の10分で残りを食べる運動についてホームページに掲載し、啓発を行っている。1、国・県と歩調を合わせ、他市町の事例を参考にしながら、表彰も含めた取り組みを研究検討したい。問い2、スーパーで陳列棚の手前から購入する、いわゆる手前取りに対し、市内業者と連携してポイント還元などの特典をつけてはどうか。答え、手前取りについては、大手コンビニエンスストアで、購入者に対しポイントを付与する実験的な取り組みを実施し、今後拡大していくといった事例がある。市民及び事業者の理解を得ながら、効果的な施策を検討し、実現可能なことから順次進めていく。この他の質問事項。就職氷河期世代の支援について。サポカー補助金について。